もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
弟夫婦との、
はい。
金銭問題なんですけど、ただ、本題は、
はい。
弟の嫁さんの、その態度とか振る舞いに、
うん。
ちょっと憤りを感じるというか、納得いかないっていう。
なるほど。
のが本題ですね。
わかりました。もう分析されてらっしゃる。お金がきっかけなんだけど、最終的に頭に来ているのは嫁さんの態度だということですね。
そうですね。
はい。今おいくつでいらっしゃいますか？
32です。
ご家族は？
妻と子供1人います。
はい。ご兄弟は？
私とその弟2人です。
うん、うん。ご両親様は？
まだ両方とも、うん、
ご存命でね。
はい、はい、
で、先ほどお金っていうことでしたけど、まずはそこのきっかけの問題からちょっと聞かせていただいてもいいですか？
1回にっていうことではないんですけど、うん、小さい金銭の貸した分が、職を失、弟が失ったりしてたんで、
うんうん、
で、正社員で、ちゃんと、はい、働けるようになるまでは、うん、まあちょっと待つと言ってたんですけど、
うん。で、細かいお金ってちょっとおっしゃいましたけど、大体、額面としたらどれぐらいですの？ 1 回お貸しするのは。
5000円から1万円とか。
ほうほうほうほう。
はい。
計どれぐらいになってますの？
僕だけで言うと、おそらく100万とか。
ね、そんなに行きました？
他の家族の分とかも合わせたら多分もっと大きいです。父親とかが多分一番多いかなと思います。
うん。じゃあ、弟さんはなんかもう使えるところから全部借りまくってるイメージ？
まあ、そうですね。
それはもうそれだけでも大変な問題ですけど、でも今日の本題は、その弟さんのお嫁さん。
そうですね。
うん。がどんなことなんですか？
ちょっとその弟に金銭問題が発覚して、今お話しした件とは別に、
うん、
その弟とその今の嫁さん同棲してたんですけど、
うん、
その金銭問題が発覚してから1ヶ月後ぐらいに、
うん、
なんか急に結婚するとかって電話かけてきたんです。
弟が？
弟が父親に、
うんうん、
いや、お前らそれはありえんやろ、そんな、こっちがその金銭問題で対処してるときに。
うん。
さすがにその時はむちゃくちゃ怒って、
はい、
で、またちょっとこっから驚くのが、
うん、
その数ヶ月後ぐらいに、
うん、
今度に妊娠が発覚して、
うん、
もうそれはちょっと一番僕もびっくりして、
うん、
何考えてんやろ、あの二人ってなって、
うん、まあ経済的な生活のめども立ってないのにってとこですかね。
そうです、はい、
うん、
もちろん、はい、
うん、
で、こっちへの推移も通してないし、
そうね、借りっぱなしですもんね。
そうですね。
うん、
で、その時に、なんか同時に、向こうの嫁さんの地元になんか引っ越しするかなんか。
引っ越しね、うん。
はい。どういうとこに引っ越すんやって聞いたら、
うん、
なんかこれまたその今の経済状況とか考えると、
うん、
全然ふさわしくない。
うん、
まあ、要は、いいとこっていうか高いとこですよね。
へ
ぇ。になんかその、引っ越したとか、言えて、
うん、
まあ、向こうの意思というか、
うん、
なんかその実家の近くがいいとか、そういうのをなんかもう頑として譲らんかったみたいで、
うん、
もういいようになんか全部その主導権握られてるわけです。
うん、
で、あと、一回僕も、その向こうの嫁さんに直接言ったことがあるんです。
はい、なんと。
とにかく LINE やったんですけど、
うん、
もうご存知だと思うんですけど、ちゃんとちょっと話し合って、やってくれますかっていうふうに一回言って、たんですよね。
うん、
で、そしたらその時も、
うん、
なんか話は聞いてますけど、なんか私は家族の問題に入れないんでみたいな、なんかあたかも自分には一切関係ありませんみたいな態度を取ってきたんです。
うん、そうするとあれですか、まあ弟さんにお金をお貸しになってね、で弟さんからは返済がない。で、
はい、
その状態を知っていながら結婚して、
はい、
子供さんもできてしまって、そして身分不相応なところに住んで、で、はい、嫁たるものなのに、嫁さんも返済するつもりがなさそうだというのが腹立つって感じですか？
あ、そう、完全になんか人ごとで。
うん、
もちろんその借金を作ったのは弟なんで、
うん、
返済義務は弟にあると思うんですけど、
う
ん、
そうです、
弟の収入からそれは捻出しないといけないわけじゃないですか。
うん、
その私は一切関係ないという態度はどう考えても僕はおかしい、そういう意味でおかしいと思うんですよ。
うん、でそれで、まあ、今お嫁さんに対して、まあ、非常に腹立たしい。
そうですね。
うん、まあ、これからどうしてくれよってことですね。
そうですね。
うん、では早速先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは、幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、
これはね、2つに分けて、金銭トラブルの対応と、
はい、
好き勝手に無責任に生きている弟夫婦、はい、ましてはお嫁さんの対応、はい、この2つに分けないと混乱してしまいますから、そこに行きますね、はい、で、はい、まず伺いたいのは、え、妊娠したのとか、え、結婚したのって、この情報があったのはお父さん夫婦からあなたのところに連絡行ったのか、
はい、
あなたたちが電話をした時にたまたまその話を聞いたのか、これすごく大事なんですけど、どちらですか。
結婚は弟が父親に電話して、
お父さんじゃないので電話したのはね、もう一つは妊娠した時も弟さんがちゃんとお父さんに連絡したわけですか。
はい、妊娠発覚した時はこれちょっと複雑で、匂わせ投稿ってよくあるじゃないですか、 SNS とかで、
ええ、
それで僕の妻が気づいたんですよ。
というのは、はい、弟さんからしっかりと結婚するまではお父さんに言ってますけども、はい、その後は匂わせる、はい、要するに感じろっていうことの在家しかこの弟さんはしないわけですね。
弟というかその嫁さんの方ですね。
でも嫁さんとお父さんと一対です、これは。
はいはいはい、あ、まあ、そういう見方では
そういうことになります。嫁さんだけにしてしまったら、はい、ますますこじれてしまうんです、はい、好き放題にこのお嫁さんがやってるってことは弟さんがあれば無責任で、
はい、
さらに僕は知らないって言えるんですけども、全部妻に被してるってことですよね。で、なぜそこを聞きたいのは、はい、私は知らなかったという無責任なお嫁さんの言葉に言い方が見えるんです。
はい。
で、これは、この弟さん夫婦が最初からこうであったかは誰もわからないんです。と申しますのは、この金銭トラブルの中で、だんだんだんだん、あれ？甘いな、爪が、って学習をしたお嫁さんかもしれないんです、これ。
はい。
わかります？
はい。
でね、まずさっきの金銭トラブルです。これは絶対に守ってほしいのは、
はい、
お金を貸してくれっていうことは、もしあなたが優しい気持ちであった場合には、お金は貸すんではなくてあげるんです。あげるとなると、金額はあなた考えませんか？
はい。
例えば先ほど5000円って言いましたね。
はい。
これ、貸すんではなくてあげると思ったら5000円あげますか？
5000 円ぐらいやったら、ってなりますけど。
5000円あげるのね。
はい。
そしたら返済は考えないことよね。
はい。
金銭はそうなんです。貸してくれって言った時に、人間はついね、
はい、
承認欲求で自分の方が向こうよりも余裕があるんだと思って、感情で貸すんです。
はい。
でも、貸してくれってのは返さないって意味です。そう思った方がいいです。直訳してると。わかります？
そうですね。
貸してくれってことは、わかった。欲しいんだね。いくら？例えば1万円って言ったら、1万円は払われないな。2000円ならあげられると思ったら2000円って言うんです。
はい。
本当に、この兄は、しっかりしてるなと。
はい。
ただ貸してくれは言えないってわかるんですね。
はい。
それは自分を守る方法なんです。はい、そうした喧嘩もしないんです。だってあげたんですから。はい、で、はい、自分の頭の中で1万円よりは2000円だったらいいというあなたの判断が自分に余裕を作るんです。これは金銭貸し借りの一番大事なこと。
はい。
一筆取ってね、賃貸とか書くのと違って、人間関係で身近にあるときには、貸してほしいってときには、いや、貸すことはできないよ。欲しいんでしょ？いくら？って言うと、向こうも考えます。
はい。
であなたも少なくっても恥ずかしくないんです。
はい。
あげるんだから。
はい。
そうすると、あなたの立場があるんです。
はい。
お金は立場を変えちゃうんです。
はい。
感謝が憎しみに変わって不満になる。で、こちらは、なんだよこんなやり方ってんで、非常識に相手を疑うんです。心を変えてしまうのは、お金の貸し借りです。
はい。
わかりますか？
その通りだと思います。
ああ、わかってくださる。もしあの時に、貸し借りはできないからあげるよ。いくら欲しいのって言った時に、再三で、もらうことはできなくなるんですよ。
うん。
それが、一線を正すってことです。
はい。
一線を正すってことは、相手を尊敬します。
はい。
決して、適当な扱いはしないはずなんです。まずこれを、金銭トラブルの土壌ですね。自分が、その立場になった時の土壌を、しっかりと築いてほしい。骨格ですね。
はい。
いい？
はい。
で、次です。情報が直接自分に返ってこないとき、放っとく、
はい。はい。
自分のところに連絡来ない人間になぜ怒るの？大きな恐れです、向こうは。そうなっちゃうんです。はい、でもあなたの場合には、金銭トラブルがあっての上だから、なおさら腹が立つんでしょうね、きっと。
ああ。
そこが、きれいに整理しないと、
はい。
これ、込み入ってきちゃうんです。 そうして自分も毎日毎日思い出すと怒りが来たりね。そして自分に安らかさがなくなってしまうんです。
はい。
今整理しますと、お金を貸す彼はもう絶対これからあげる。
はい。
あげるとなったら、100万だときはあなた100万あげますか？
いや。
で、1万だったらいいよって言うでしょ？
はい。100
万くれたら。その時に向こうは感謝するんですよ。それから、この兄にはもういけないと。
はい。
適当には出せれないと。向こうが自分自身で学ぶんです、人間を。
はい。
でも、この家族は何言ってもどんどん出てくるので、もう本当に楽なんです。
妻からもうなんか、大原先生と同じこと言われてきます。
僕は分かっていながら、はい、なぜそうするんだろうってのに自分で問いかけてください。弟が好きなのか、それとも、慕ってくる弟に自分自身が非常に気持ちがいいのか、様々なものがあるんです。それが要因してるんです。
まあ、今おっしゃった二つどっちもですよね、多分おそらく。
素直ですね、そうなんですか。
俺がちょっと助けたらなみたいな、なんか変な正義感というか、まあそういうのはやっぱありますよね、少なからず。あかんって分かってても。
ね、そう、分かりがたいも優しいからね。でも人生には三つの決断があるの。
はい。
今勝負ではないってことです。
はい。
そうか、僕はそういう証人とか弟が好きだったんだ。全部分かっていながらこの行動してしまう。でも、はい、今32歳だからできる。
はい。
でも、妻もあなたの人生もある。この10年間、それになったとしても、心の中ではだよ。なったとしても、あなた42歳ですよね。
はい。
力はついてますよね。
はい。
決断は今、あ、弟とも分かりがたい。でもあの嫁は嫌いだっていう人生を送ることよりも、はい、まずは、今、あなたの家庭を守ることが大事なんです。
いや、もう、まさにおっしゃる通りです。
ね。優先順位っていうのはあなたの家族なんです。
はい、もちろん。
弟は好きだよっての横にそーっと置いといて、10年間は様子見ようってことです。
はい。
次の決断。
はい。
あなたが10年で42歳になります。
はい。
その時に弟が、あなたが描いた弟なのか、全く変わるかどっちか出てくるんですね。
はい。
その時にあなたは、この10年間の経験の中で、弟とどう対応して、どう向き合うかという知恵が出てくるはずなんです。
はい。
今あなたが守るもの。
はい。
あなたの家族。
はい。
弟、どっちですか？は
い。いや、もう断然家族です。
今日から、
はい。
家族を守ることです。
はい。
次は
仕事を。
です。今日から僕は、妻の話は聞く。
はい。
それから、妻に弁解はしない。
はい。
妻が怒ったら同意する。そうだって言うんでね。要するに、感情を全部汲み取る。
はい。
あとは会社。もう一つは
子供。
子供。
はい。
今までは歩いていながら、弟たち夫婦を見てるんです。歩きながら。はい、だから、はい、前に歩いていても弟夫婦のイメージが頭にあるんですね。
はい。
だからずっと弟いらすんですね、やっぱり。
はい。
感情ってそういうものですから、感情を断つってことは僕が自立するってことですよね。
はい。
できますか？
はい、できます。
じゃあ奥様を本当に大事にして、
はい、
やったことは横に置いといて、
はい、
弟の感じも横に置いといて、
はい、
10年ぐらいは僕の生活を基盤をきちっとしようというところに歩いてほしいなと思ってますけど。
はい。
いかがでしょう。だいぶクリアになったんではないですか。
まあ自分も多分どっかね、分かってて、やっぱりそうよなっていう再確認できたところもありましたし、うんうん、まあよりすっきりしましたね。
じゃあ、先生の、言葉をしっかりとね、胸に収めて歩き始めてください。
はい、ありがとうございます。はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。失礼いたします。